はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。パーソナリティを務めます島袋館長と、どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、自治体キャラバンで社会保障の改善をということで、沖縄県社会保障推進協議会、沖縄県社保協のですね、事務局長、高崎事務局長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず自己紹介 と、 ちょっと 社会保障推進協議会のご紹介をお願いできますか。
はい、私は沖縄県社会保障推進協議会の事務局長をやっております、はい、高崎大志と申します。はい、略して社保協と呼んでいます。社保協、ね、はい、は1988年に発足です。はい、ちょうど今年25周年で記念総会やりましたが、医療生協や、民医連、あと労働組合など、はいはい、市民団体25団体が集まって、構成メンバーも約10万名になっています。はいはい、で毎年、特徴的な活動は毎年、沖縄県内のすべての自治体を、訪問したり、オンラインで懇談したりし て、 して社会保障制度を改善してほしいと、拡充してほしいという要請を住民と皆さんと一緒にやっている。これが一番大きな活動になっています。
社保協の活動ということですね。はい、それで今日の、テーマですね、社会保障の改善をというところでちょっとお話お願いできますか。
はい、沖縄における、生活困窮というのは、日本で一番大変だと言われています。県民の生活が大変になっている、その原因は何かというと、大きく言えば3つの力が働いている。
3つの力、
はい、もちろん物価高騰というのは最近あるわけですが、
最近も高くなってですね、いろんな生活用品から何か
そうなんですよね。これはもう大変なんですが、一つはですね、沖縄独特の問題として、歴史的な構造的な問題が、出ています。沖縄差別の問題は、多くの専門の方も話しておる通りなんですが、過去の琉球処分も含め古くから起きています。で特に沖縄戦で、捨て石となって、その結果としての27年間米軍占領があって、さらにその復帰後も米軍基地が重圧となっていると。これで、さらに経済発展もいびつになってしまってですね、紐付きの交付金自由に使えないんですね。で公共事業も本土企業が、受注してしまうと、本土大企業による系列下請け化という問題も起きていて、低賃金非正規労働ということで、全国一位、最低賃金も安いわけですが、
最低賃金安いですよね。
で子どもの貧困へと連鎖する要因となっています。二つ目には、これは日本全体を覆っている問題なんですけど、80年代に、中曽根内閣の頃ですが、新自由主義改革ということで、社会保障を削減する路線を続けてきたことで、
ずっと続けてるんですね。
そう、40年以上ですから。だから40歳代までの方はですね、生まれた時からですね、自己責任だと、高齢化は大変だと、ずっと言われ続けていますんで、若い方はそういうふうに信じ込まされている。
もうそれがもう植え付けられ
て、そういう状況なんですね。染み込んで
いるというか、そういう感じですかね。
で3つ目はこれは最近の政治の問題なんですけども、これまで憲法9条と平和運動で、軍事費を GNP 比 1% に抑えてきたんですけど、安倍政権の時に集団的自衛権と、これは要するに専守防衛から離れて、場合によっては外国を攻撃できる戦争法ができた。そしてさらに最近ウクライナ戦争で、いよいよ、GNP も 2%、5年間で43兆円の大軍拡で、世界3位の軍事大国になってしまうという状況ですね。そうするとどうなるかというと、財源が問題になってくるんです。そこで、歳出、増税と、なると不人気なんで、歳出削減、すなわち高齢者の医療や介護の予算が ターゲットになってきていると。
そこが狙われてると。
そうなんですよね、はいはい、これが、まあ、日本と沖縄における社会保障の危機が格段と深まっている、はいはい、まあ、まさに医療崩壊や、まあ、介護崩壊が目の前に来ている、まあ、3つの力が、まあ、働いているという内容、は
いはい、こういう3つの力が働いている
ということなんですね。
はい、はい、ありがとうございます。一旦ちょっとお知らせ入れますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話 098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先ほどのお話でですね、まあ、具体的にはどのようなことが起こるのかというところをちょっとお話しいただけますか。
はい、まずですね国の歳出削減ということ、はいはい、国が福祉に出すお金を減らそうとしていますので、うんうん、その分国民の負担が増えていきます、はいはい、うんうん、特に医療や介護で、はいはい、国民が払うお金が大幅に値上がりするということです。具体的には、はい、まあ、医療も介護もそうですが保険料の引き上げ、これが大幅に進むと、うんうんうん、特に国民健康保険の保険料は、はい、国から猛烈な圧力がかかっていて、うんうんうん、国の国庫補助率は下がっていますので、はいはいはい、
さらに国が負担する分ですね。
そうです、はいはい、国が負担する分が45% あった分が今 32% に下がっているんですけども、さらに、自治体が頑張ってですね繰り入れして何とか抑えている国庫補料、うんうん、はいはい、この繰り入れを禁止しよう、やめさせよう、
禁止する、
うん、そう、そういう動きが強まっていて、はいはい、国庫補料は大幅に引き上がると、うん、はい、そして、高齢者の医療や介護の利用料ですね、はいはい、これも今1割負担が多いんですけども、うんうんうん、これ原則2割にしよう、に倍に上げようというプランになっているんですね、はい、
これ普通のレストランとかでね1000円の食事食うのが2000円になるので、
もうとんでもない、
とんでもないですよね、
お金がないとね病院も施設も利用できないという時代がもう目の前に来ている。
2倍っていうのは本当に大変ですね。
大変なんですよ、はい、でもっと細かくいくとケアプランまで有料化をしようと、はいはい、だからケアプランを立ててもらう前の段階で諦めてしまうということが起きます、う
ん
う
ん、お金払えなくなりますからね。
もっとひどい、もっとひどいのはですね、はいはい、要介護3、今 要支援と要介護 1,2,3,4,5 と5段階あるんですが、はいはいはい、今要介護1から使えますけども、はい、いろいろなデイサービスとか使えるんですが、うんうん、要介護3でないともう介護保険を使えなくすると、もう要するにお金が大変だから介護保険を改善しようということで、本当なら国がお金を出して、はいはい、財政改善するというのが筋なんですが、うんうんうん、そうではなくて利用させないように、
利用させない、
要介護3でないと介護保険を使えなくするプランも検討されていると。
1、2はもう使えなくなると、
もう実際使えないと、もうかなり、うん、制限される、
限定されてくる
いうことなんですね、はいはい、これだとね結構高い介護保険料払ってるんですよ 40歳が、これ、まあ、20歳にしようという案まで出てるんですけど、うんうんうん、それを長いこと払ってきたのにいざ使おうという時に介護保険は使えなくなってしまうというふうになります、うんうん、もう今ね介護虐待とか、はい、介護殺人とかね、うんうん、非常に悲惨な事件が多く起きていて、
本当に最近よく耳にしますね、うん、そうなんですね、こういう事件とか、
介護保険もっと使いやすくすべき時なのに、うんうん、 にますます、いう介護をする人を追い込んでしまうと、
は
い、
そういう老介護とか老人介護とか
もっとヤングケアラーとかもありますからね、はい、で若い世代の方や現役世代の方は、はい、高齢者の負担が増えてもですね、うん、若い人にお金が回るならいいじゃないかと思っている方がいらっしゃいます、はいはいうん、実はね違うんですね、うん、そもそも日本の社会保障制度というのは全ての世代でもう80年代からずっと削ってますからね、貧弱ヨーロ、うんうん、特にヨーロッパに比べれば極めて貧弱なんですよ、うんまあ、例えばですがヨーロッパでは、まあ、老後働く人今いらっしゃるんですけど、はいはいはい、お金がないからといって働く方少ないんです。うん生きがいのために働くという方の方が多いんですね。というのはまず年金が十分あるということに加えて住宅とか医療とか介護とか、はいはい、いろいろな費用がほとんどかからなくて
かからないいいです、ね、
暮らしていけるんですよね。ところが日本の高齢者の方は65歳を過ぎても年金が足りない少ない、はいはいはい、医療や介護住宅の費用や物価が高いもんだから生活のために働かざるを得ないんですよね、
はいはい、成り立たないですね、
日本の高齢者決して、まあ、優遇されていないというのが実情なんです、はいはい、でもちろんそれだけではなくって、はい、結局高齢者の方っていうのは家族でケアをしていますから、はい、この高齢福祉がまあ解約されていくということは高齢者の負担というより家族の負担にもなっていくんですね。で最近ヤングケアラーの方も増えてますから、はいはい、その方々の負担子どもの負担にまでまあなっていっていると。でまた合わせて言うと結局若い方はいつまでも若いわけではありませんので、は
い
は
い
は
い、みんな年取っていきますよね。
そうそう将来の自分の姿なので、はいはいはい、フランスなんかでは年金を、まあ、開始年齢を引き上げる、うんうん、遅らせるというに対して高校生がデモに加わっていると。これは自分たちの未来だということで連帯をしているんですね、うんはいはい、やはり将来の自分の姿だと考えてほしいなと思います、
うんはいはい、若い人もねそういったのを今の現状というか見てほしいですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。少しお知らせ入れましょうね。
沖縄医療生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは 098-850-9004 にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、今までのお話でね、まあ、どうすれば今後、ね、いいのかなっていうところなんですけどその辺もお話をお願いできますか。
はい、本当にね大変な、まあ、なんていうかね歴史の分かれ道と言ってもいいぐらいにですね、はいはい、これまでにない危機が迫っております、うんうんはい、もちろん戦争の危機ということもあるんでしょうがその前に命の危機生活の危機がやってきていると、はいはい、で黙っていたらもう本当に政府の言う通りに制度が、はいはい、どんどん削られていくということになります、はい、で多少まあ軍拡は必要だという方でもですねさすがに世界第3位の43兆円もの大軍拡は、ね、疑問だという方も多くいらっしゃいます、うんうんうん、特にですね家族の命を削ってまで、うんうんまあ、いわば欲しがりません勝つまではという戦争前夜のような、ねうん、動きには反対の声が大きいんですね、はいはい、で社保協では、まあ、軍事費よりまず社会保障の拡充をという署名運動を行っています、はいはいうんはい まあ、軍事これでいくとヨーロッパ以上になりますんでね、はい、ところが福祉はもうヨーロッパに比べて格段に低いという状況ではですね、国民は納得できないと思うんですね、はい、そんなお金があるならまずですね福祉はヨーロッパ以上にすべきだと思いますので、まず声を上げ続けていきましょうと呼びかけたいと思います。
本当にね、そういった社会保障にお金を使ってほしいなと思いますよね。
ですよね、はいはい。で2つ目にはですね、はい、国だけではなくお住まいの自治体にも声を届けることが大事だということなんです、
はいはい、自分の住んでるところですね。
そうです、はい、今はね自治体は国からの圧力でなかなか動きにくい状況は実際にあるんですけども、しかし憲法には地方自治、特に住民自治といって、はいはい、住民の声を聞くことが書かれていますし、うんうん、また地方自治法でも地方自治体の役割は住民福祉の向上にあると明記されているんですね。で実際現場でも、まあ、国からの圧力があって大変だけど、はいはい、住民の声に寄り添いたいという誠実な対応する動きがあるんですね、
自治体も
頑張ってるんですよ、うん、で特に国民健康保険や介護保険、はいはい、いろんな福祉サービス自治体が運営しているものがあります、うん、保険料も各自治体で決められるものがあります、うんうん、で介護保険の方は、ね、29自治体が広域連合を作っているんですよね、はいはい、だから当事者意識がちょっと薄れているところもあるんですが、はい、まあ、それでも国よりは近い存在と言えます、はいはいはい。でちょうど8月から、はい、自治体キャラバンといって、うん、全ての自治体を回って、はい、私たちの声を届けると養成懇談を行います。養成懇談、うん、ここでの内容は医療、子育て、介護、障害者支援、生活困窮、高齢者支援まで、はい、この6つの項目で社会保障全体の改善共同を求める場になっています、はい。まあ、自治体を、ね、攻め立てるわけではなく、共に少しでも住民の命を守れるように、うん、一歩でも二歩でも共同を広げる場として、はいはい、住民の皆さんにもぜひご参加をお願いしたいと思っています。まあ、
参加して、ね、こんな状況ですよとか、ね、聞いて、まあ、自治体こうじゃないかとかじゃなくて、いろいろ懇談したいという ところですね。
共同していくのが大事ですね、はい。そして3つ目にはこれちょっと個別のテーマになるんですけど、はいはい、うん、まあ、私たちも確信にしたい問題として、はい、子ども医療費の無料制度の改善があります。
子ども医療費の、
はいはい、これは2016年ですかね、亡くなられた尾長知事が子どもの貧困率 29.9% を発表されまして、
うんうん、ほぼ 30% ですね、
もちろんせ平均の2倍ぐらいで全国最悪だったんですが、うんうん、このショックで子どもの貧困対策、いろいろな子ども食堂など大きく広がりました、はい、うんうん、しかし子どもの医療費については2018年段階で中学校まで窓口無料にしてたのは榛原町だけだったんですね、
はい、
これについて社保協をはじめ市民団体が集まって、うんうん、子どもの医療費無料制度を広げる県民の会を作って、うんうん、県知事宛ての署名運動、はいはい、これが、ね、2万筆以上の大運動になりまして、
2万筆、
県議会全会一致で、はい、まあ、採択をされたんですね、うんうん、はい。これでご存知の通り2022年4月から県全域で中学卒業まで子ども医療費無料化が実現したんですね。
全県に広がった、
ね、そうなんですよね、うん、声を上げるということは無力ではないということの一つの証明になったと思っています。
前進したというところですね。
ただ同時にですね、はい、今全国的にはもう 50% を超える市町村で18歳まで医療費無料化が進んだ。これね、沖縄の影響大きいと思います。沖縄でも中学までやれるんだということで、うん、はいはい、さらにですね全国に火がついたという、うん、連鎖反応あったと思います、
は
い
は
い
は
い、
沖縄から広がった、
そう沖縄から広がったという側面は、ね、あると思うんですよね、はいはい、で政府、まあ、沖縄の高校生調査でもですね、はい、やっぱり3割ぐらいの方が困窮で医療を受けるのをためらっているという調査もありましたので、はいはいはいはい、高校生の貧困というのは大事な問題なんですね、うんうん、で政府も今ね異次元の子育て支援って言ってるんですよ、
言ってますよね、
ずっと言ってるんですだけど意外とですね子ども医療費とか、はいはい、学校給食費とか 学費とかを無料にするっていうのを言わないんですよね。ここは、ね、異次元じゃないな、ちょっと異次元じゃないなと思いますね。で、社保協ではですね、はい、もうこの県民の会ですね、はい、また動いていて、うんうんうん、今は、ね、18歳まで子ども医療費無料制度を求める署名運動、はいはい、これ国会請願で行っています、うんうん、国の制度でと、はいはい、で6月議会では、うん、那覇市議会でもここの那覇市議会はじめ12の議会で、はい、国宛ての意見書が採択されましたし、うん、で那覇市長はじめ28の自治体の市町村長さんから賛同のメッセージ、これは過半数ですね、賛同のメッセージもいただいております。で、国は、まあ、これまで無料化を後押しするどころかですね、うん、窓口を無料化した自治体に補助金を削ると、はい、
補助金を削る、
そんなペナルティまでね、逆やってた、はい、もう全く少子化対策に逆行してるんですけども、うんうん、ようやくですね、はい、この間の大きな世論と運動の影響で、はい、18歳まで無料化についてのペナルティを廃止するという動きが、まあ、出てきたんですよ、うんうん、これも本当に皆さんの力だと思います、
はいはい、すごいですね、
うんうん、まあ、少子化対策に逆行するから当然といえば当然なんですが、はい、もう本当に長い運動の結果でもあり、まあ、ある種感動もしており歓迎したいと思っています、うんうん、はいはい、今ね、岸田政権の支持率が、まあ、急落しているというのには、はい、まあ、このようなですね、負担増ですね、社会保障削減の動きも大いに影響しているんだと思います。国も自治体も生活困窮に目を向けてですね、命を守ること、これがね大事なんだ、
はいはい、命を守ること、
ね、そのための社会保障制度をね、はいはい、まあ、せめてヨーロッパ並みに急いで改善するように頑張ってほしいなと思います、はいはい、皆さんの力、声は大きな力になりますので、うんうん、ぜひご一緒に声を上げ続けましょう、
うん、はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あと、まあ、4、5分ぐらいありますが、うん、まあ、最後に事務局長の方から、高崎事務局長の方から何かありますか。
はい、ここまでですね、危機が深刻になった背景には、はい、80年代以来の新自由主義、うん、自己責任 の、 思想というのがあると思うんですが、はいはい、もう今行き着くところまで行っていて、まあ、人間として、人間社会としてどうなのかと、はいはい、まあ、庶民国民の命、生活よりも株価の方が大事にする、うん、そんな政治の結果、今こういうことになっていて、はいはい、で本当に介護虐待、介護殺人など、家族を助け合わない、助け合ったらもう生きていけないという、うん、それと子供も産めない、うん、子供を産んで育てるためにはお金がかかりすぎるというところで、はいはい、もう人間社会の存続の危機にまで、うん、達していると思うんですね、はいはい。で、本来沖縄の社会は、まあ、ユイマールの精神もそうですし、うん、非常に温かい人間社会を守ってきたところなんですが、はい、沖縄社会ももう正念場を迎えていると、うん、はいはい、で命を守る福祉制度そのものをまず、ね、しっかり守っていくことが大事で、はい、特にですね、沖縄からは大きな発信力があるというのは、これまで特にまあ、本土や大資本から沖縄で大儲けして持って帰っちゃってるんで、そういった富を、まあ、所得再分配ですよね、うんうんうん、沖縄に返してもらう、困窮層に返してもらう、
お金落とすじゃないですけど、ちゃんと沖縄に
まあ、もちろん沖縄だけじゃなくて全国の困窮した人たちにお金を、まあ、再配分してもらう、はいはい、だからもう今ね、サラリーマン課税みたいなことまで言ってますが、そういう、弱いところ、庶民からお金を集めるんじゃなくて、本当にお金を持っているところ、うん、株で大儲けをしている富裕層や、はいはい、もう特に多国籍企業ですね、大資本、うんうんうん、本土の大企業の皆さんはもうぜひですね、ここまで お金を儲けさせてもらったから福祉や社会保障にお金を返しましょうということで、はいはいはい、税金を担ってほしいというふうに思います、うんうんうん、そうすれば、これまで、これほどまでに来ている命の危機というものが、はいはいはい、逆にですね、豊かに助け合って生きていける人間社会を取り戻す、うんうんうん、チャンスになっていくんだろうなというふうに思います。もちろん軍事費ではなくて社会保障にということも合わせてですね、うんうんはいはい、社会保障の財源は優先的に確保することが一番大事だろうなというふうに思います、う
んはい、本当にね、生活がもう成り立たなければもう本当に後先ないですからね。はい、ありがとうございます。今日はですね、自治体キャラバンで、社会保障の改善をということで、高崎、社保協の事務局長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。これで、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。